皆さんおはようございます。
おはようございます。
前回来た時は多分イースターだったと思いますけれども、2ヶ月ぶりに伺うことができて感謝しています。ハイウェイの働きのためにいつもお祈りなさって心から感謝します。前回もお伝えしたと思いますけれども、新しく4月になりまして、地方でもハイウェイの集会がスタートできています。この間はこれからスタートしますということだったかもしれませんけれども、青森の八戸で、4月から集会がスタートしました。4月5月と、高校生が、9人そして11人、やってきたという、話を聞いて本当に感謝しています。ゴールデンウィークには、ハイウェイが、キャラバンチームを組織して、車で青森に行って、私は行かなかったんですけれども、その青森の教会を応援する、あるいはそこで働くハイウェイのスタッフを、協力スタッフですけれども励ますというような時を持ちました。また、この間のイースターの日から、東京でも、多摩集会という多摩ニュータウンでの集会がスタートし、それはまた月1回なんですけれども、9月から毎月の集会になる予定です。また越谷でも、月1回の集会をスタートして、9月から毎週の集会になる予定です。新しくスタッフが加えられつつありまして、今の予定ですと、9月から、北九州でもそして石川県でも集会がスタートできそうに、今そこで、現地で、与えられているスタッフたちを、協力スタッフたちをトレーニングしているというか、ハイウェイスタッフの働きの学びをしているというような状態です。6月いっぱいで定期集会は一応終了して、7月8月はキャンプになりますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。今まで私はキャンプって言っても、高校生を一緒に連れていくみたいな感じだったんですけども、これからは迎える側なので、非常にドキドキしています。実は一昨日から今日まで、お客様がいらっしゃったんです。それは高校生でもなくて、東京バプテスト教会という渋谷にある教会の中高生たちが、先生たちと一緒に、40名ほどですね、泊まりに来て、リトリートをしていました。食事を昨日3食を出したんですけれども、家内とまた一人手伝いが来てくれたので、3人で一生懸命頑張りました。なんとか頑張っているので頑張っていただきたいと思います。実は今週も金土日とですね、お客様がいらっしゃって、今度はクリスチャンサーファーズという団体がですね、一宮の海岸でサーフィンをして、そして夜にはメッセージを聞いて交わりをしてっていうような、そんなキャンプを3日する予定になってますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。では、先ほど読んでいただいたところから一緒に御言葉を味わいましょう。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美申し上げます。新しい週を迎えました。先週も私たち一人一人の歩みを守ってくださってありがとうございます。あなたの守りのうちに、あなたの恵みのうちに歩んでいながら、その愛から離れてあなたの喜ばれないこと、悲しまれること、罪を数多く犯してきたこと、どうぞ許してください。そのあなたの許しの確信をいただいて、さらに今週もあなたと共に御言葉に従い、御言葉のうちに歩み続けることができるように、どうぞ導いてください。今御言葉に聞こうとしています。主ご自身が今日必要な御言葉をお一人お一人に語ってくださるようにお願いをいたします。この癒しいしもべを清めて整えて、あなたの御用のために用いてください。 時を同じくして行われている全国のまた全世界のキリストにある教会の礼拝を同じように祝福し、クリスチャン一人一人をあなたが励ましてくださり、また平安を与えてくださり、あなたの愛でもう一度満たしてくださるようにお願いをいたします。この時間もあなたにお委ねいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日のところは、イエス様が再び来られるその前に前兆として何があるのかというところが、記されているところです。このちょっと前のところ1節2節のところを、お読みしたいと思いますけれども、24章1節2節、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエス様はこの神殿が壊される、そしてエルサレムも滅びるということを言われたわけですけれども、人々がありえないと思っていること、そんなはずがないと思っていることが起こると言われたわけです。この立派な神殿が壊される、そんなはずがない、ありえない、絶対にありえないと多くの人たちが思っていた、そのことがいやいや起こるのかとイエス様は言われたわけです。弟子たちは世の終わりについて、その前兆についてイエス様に聞きました。それが、まあ、今日のところですけれども、3節のところをもう一度読みしたいと思います。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。弟子たちはあなたの来られる時、また世の終わり、それがあること、それをイエス様から聞いていました。その時がどんなタイミングで来るのか、それが自分たちに分かるのか、分かるためには前兆があったら分かる、どんな前兆があるのでしょうかとイエス様に尋ねたわけです。このところにイエス様は、7つのことを言われました。1つ目が偽キリストが起こる、また戦争と戦争の噂がある、飢饉がある、地震がある、教会に対する迫害がある、教会内での廃墟やまた腐敗がある、そして全世界へ福音が明かしされる、これらの前兆があるのだとイエス様は言われました。まず偽キリストが起こると4節5節で言われました。4節から、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだ と言って多くの人を惑わすでしょう。人に惑わされないように気をつけなさいとイエス様は言われ、私はキリストだ、私こそキリストだというものが現れる、そういったものに惑わされないようにしっかりあなた方は見極めなければならないと言われているわけです。偽キリストが起こる、必ず起こると言っているわけです、たくさんの、キリストを名乗るものが実際に起こっています。聖書の中にも、使徒の働きなどに書かれていますけれども、使徒の働きの、中にも私こそメシアだと名乗る者がおりました。またその他、今までの歴史の中でたくさんの人が私こそメシアだ、キリストだと、再臨のキリストだというようなものが起こされています。でもそれはイエス様の言われていたことであって、イエス様は人に惑わされないように気をつけなさいと警告しておられるわけです。しっかりと見極めなければならない、惑わされないようにしなければならないと言っています。続いて、戦争と戦争の噂がある、6節と7節です。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。戦争あるいは戦争の噂を聞く、民族は民族に、国は国に敵対して争うのだと言っています。それこそ数限りない戦い争いがありました。でもそれは残念ながらない方がいいけれども必ず起こることなのだとイエス様はあらかじめ言っておられるわけです。今までもありました。そのイエス様の時代までもありました。でもこれからもそれが起こり続けると言っています。今も戦争が行われていますし、今も世界ではいろいろな緊張状態があります。それこそテロなどもあります。非常に悲しいです。ない方がずっといいと思いますけれども、でもイエス様もそれはあるとはっきりと言っているわけです。そして続いて、飢饉が起こる、そしてその続けて地震が起こると言っています。飢饉も地震もない方がいいですけれども、でもそれも起こるのだと言っているわけです。残念ながらこれだけ豊かな時代になりましたけれども、世界中では今でも飢餓に苦しんでいる人たちがいらっしゃる。皆さんもそのことを知っておられると思いますけれども、この日本では本当に物が溢れています。もうそれこそ溢れすぎていて、その処理に困っているというか、ゴミの出し方とかその処理に困っているような状況です。食べ物も本当に溢れています。スーパーやコンビニでは廃棄のものが本当にたくさんあると、それぞれの家庭でも残念ながらそうだと思いますけれども、たくさんの廃棄がある。でも今も飢えて苦しんでいる。1分間に17人が飢餓によって命を落としていると言われています。本当にそんな現状があります。全ての人に均等に食物が、今ある食物が割り振られたら、その上で飢餓で亡くなる人は一人もいない。むしろ、 倍ぐらいの食物はあると計算上は言われていますけれども、でもその食物が偏って届けられているがゆえに、残念ながら食物がなく飢えて苦しんで、そして病気になって死んでいく人たちが今なおいる現状があります。地震は、それこそ日本は地震大国と言われてしまっていますけれども、今でもその可能性があります。それこそいつ起こってもおかしくないというような状況です。でもそれも神様があると言っているわけです。だからこそ備えをしていなさい、それも、世の終わりの前兆の一つだとイエス様は言われているわけです。9節お読みしたいと思います。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。これは迫害が起こるということをイエス様は言っているわけです。教会に対する激しい迫害がある。イエス様の弟子たちは、みんな迫害を受けました。そしてみんな殉教していったと言われています。今なお迫害があると言われています。ちょっと古い統計ですけれども、2016年の統計では世界中で2億1500万人のクリスチャンが迫害されたという、そんな統計があります。一番激しい迫害が起こっている国は北朝鮮と言われています。あるいはさまざまな、中国やさまざまなところでも今なお迫害があり、あるいはイスラム圏でも激しい迫害があると言われています。でもそれも起こることなのだとイエス様は言われているわけです。続いて教会内での廃教と腐敗があると10節からのところに言われています。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。偽預言者が起こる、多くの人々がつまずいてしまう、結果互いに裏切り憎み合ってしまうようになる。残念ながら教会の中でもそれが起こるのだ、クリスチャン同士であってもそういうことが起こるのだと言っているわけです。まあだからといって仕方がない、しょうがない、イエス様は言ってるからと、まあ、それを容認していても仕方のないことですけれども、でもイエス様は教会の中でそういったことが起こるのだ、あるいは偽預言者が多く起こってくる、不法がはびこる、多くの人たちの愛は残念ながら冷たくなっていくと、いつも神様の愛に満たされてその愛に燃やされてということをみんなが理想に掲げていると思いますけれども、残念ながらそうではない現実があるのだ、それが人の弱さなのだ、罪のゆえ、人の弱さのゆえ、そういうことが起こってくるのだとイエス様は言っています。そして最後の14節、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。終わりの日が来る、でもその前にこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて
すべての国民に明かしされて、それからその日が来る、終わりの日が来るって言っています。すべての人に、すべての国民に福音が述べ伝えられてから終わりの日が来ると言われています。終わりの日が来るとイエス様は言われました。だからこそ備えをしていなさいということです。ヨハネの黙示録の22章の7節でも、見よ、私はすぐに来ると言われています。有名なところですけれども、でもすぐに来ると言われていて2000年が経ってしまいました。でもイエス様はすぐに来られると言われているわけです。まあ、一日は千年のようでと言われていますし、神様の時の中ですぐに来ると言っています。また、今日は24章の3節からのところを見ていますけれども、この24章25章のところには、思いがけない時に来る、だから備えていなさいと言っているわけです。どんな風に来られるのか、使徒の働きの一章をちょっと一緒に開きたいと思いますけれども、使徒の働き一章の11節を読みしたいと思います。9節からのところを読みたいと思いますけれども、使徒の働き一章の9節から11節、使徒の働き一章9節から11節、一章9節から、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。あなた方が見た時と同じありさまでまたイエス様はおいでになるとはっきり言っています。イエス様は再び来られる、すぐに来ると言われて、そして2000年経ってしまったわけですけれども、でも必ず来られること、それは間違いありません。世の終わりはあります。この世は永遠に続くのではなくて、終わりがあるとはっきりと聖書は言っています。いつでしょうか。いつだと思いますか。もうすぐでしょうか。確かに神様が言うには、イエス様が言うにはすぐです。ではすぐ来てほしいでしょうか、それとも今はちょっと待ってください、もうちょっと待ってください、まあ、神様のタイミングで仕方ないですけども、ちょっと私のタイミングにも合わせてみますという思いでしょうか。もうちょっとやりたいことがあるので、もうちょっと楽しみたいので、いろいろな思いがあるかもしれませんけれども、でも神様のタイミングで世の終わりが来ると、なぜまだ来ないのか、まあ、いろんなことが聖書に書かれていますけれども、第二ペテロの3章にはこのように書かれています。ちょっと開いてよろしいでしょうか。第二ペテロ3章、ペテロの手紙第二3章9 9節の言葉です。第2ペテロ3章の9節、第2ペテロ3章の9節お読みします。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。もう一度。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。一人でも滅びることを主は望んでおられない。すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるから、その約束を、裁きの時を、世の終わりを待っていてくださっている、忍耐深く待っていてくださっていると聖書は言っています。世の終わり、イエス様が再び来られる時、最後の審判があります。だからこそ、すべての人が悔い改めに、一人でも多くの人が悔い改めに進むようにと、救われるようにと待っていてくださっている、そう聖書は言っているわけです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると、第一テモテ2章4節にもあります。すべての人が救われる、真理を知るようになるのを望んでいる。でも罪を持ったままでは天国に行くことはできません。裁きを受けます。だからこそ福音が必要なわけです。福音がすべての人に伝えられるようにと、神様はその時を待っていてくださっている。その終わりの時は必ず来ます。私たちがこの地上で生きている間に来るかどうか、それは分かりません。神様のタイミングでです。でも様々な前兆がある。もうすでにたくさんの様々な形で起こっています。だからこそ私たちはいつ来ても良いように備えをしていく、またイエス様が来られることを待ち望んでいくということが大切になってきます。私たちはこの今日本という国に一人一人が神様によって使わされています。残念ながら未だクリスチャン人口は 1% になっていません。この日本をある人は福音未伝地、まだ伝わっていない地と呼ぶそうです。世界的に見るとまだ福音が伝わってない地域と扱われてしまうようです。確かにパーセントから言ったらプロテスタントは 0.25 とか、そんな風に言われています。もっと低いのかもしれません。カトリックと合わせても 1% に満たない、そんな状況です。ある統計ですと、それこそ迫害のある北朝鮮でさえ 1% 以上いるのではないかと言われていますし、 韓国では 25% がクリスチャンと言われています。中国にもたくさんのクリスチャンがいると正確には分かりませんけれども、いる。ある人は今世紀中に、アメリカを超えるんではないかと言っている人もいるようです。この日本の国に私たちは使わされています。でも 0.何%かもしれませんけれども、 0% ではありません。確かにクリスチャンはいます。迫害があった時代がありました。それこそ、あの映画の沈黙、小説の沈黙のような、あんな迫害があった時代もありました。でもクリスチャンは全くいなくなるということではなくて、クリスチャンが生かされ続けて信仰を守り通し続けたわけです。そしてその信仰が私たちにも伝えられてきました。神様は日本からクリスチャンを取り去らなかったわけです。命があります。クリスチャンは生きています。神様がこの日本に置いてくださって、使わせてくださって、私たちの信仰を育んでくださっている。数字から言えば本当に小さいかもしれません。でも先ほど言ったようにゼロではありません。確かにあります。なぜ私たちは信仰が与えられているんでしょうか。神様が全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるから、悔い改めに進むことを望んでおられるから。そうです。また私たちが他の人たちに福音を分かち合うために、私たちを用いようとしてくださっている。この日本は神様に愛されてないのではなくて、神様に愛されている国です。もう一箇所皆さんで開きたいと思いますけれども、今度はローマの10章というところで開きたいと思います。ローマ10章の14節から、ローマ10章14節から、ローマ10章の14節から、ローマ10章14節から17節の読みにしたいと思います。ローマ10章14節、しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。この福音を聞かなければ信じることができない、救われることができない。聞くためには伝える人がいなければならないということです。私たちの周りにはまだこれを聞いたこともない、一度も聞いたこともないという人がどれだけいるでしょうか。私たちは伝えるために、聞いたものが、救われたものが、今度は 自分が救われて終わりではなくて、確かに素晴らしい恵みです、でもそれを自分で終わらせるのではなくて、その恵みを他の人に分かち合うために、私たちを先に救いに導いてくださったわけです。前にもお話したかもしれませんけれども、クリスチャンは救われてそれではい天国ではないわけです。確かに病床で洗礼を受けてすぐに天国に行かれる方もいらっしゃいます。イエス様と一緒に十字架にかかった冒頭の一人もそれこそすぐにパラダイスでした。でも多くのクリスチャンは救われてもなおこの地上で生き続けます。パウロも天国に行った方がはるかに素晴らしいとフィリピンの一章で言ってますけれども、でも天国は素晴らしいところで、そこに早く行けたらと思いますけれども、でも多くのクリスチャンは信じてもすぐ天国には行くことができず、この地上で生かされ続けるわけです。なぜでしょうか。やることがあるからです。もし救われてはい天国、救われた瞬間に全員が天国にその場で行ってしまったら、この地上にクリスチャンは一人もいなくなるわけです。でも神様はそうなさらずに、救われてもなおこの地上に生きなさいと、この地上であなたの命があって、やるべきことがあるから命がある。神様は一番良いタイミングで私たちの命を取り去ってくださいます。私たちが生きているということは神様に生かされているわけで、やるべき務めがある、使命がある。あなたはなおその救われた喜びを他の人たちに分かち合いなさいと、私たちを用いようとこの地上に命を残してくださっている、そういうことが言えると思います。神様は一瞬にして全ての人を救うことも、一瞬にして全ての人を滅ぼすことも神様をおできになります。でもあえて救われたクリスチャンを用いて、まずは弟子たちを用いて福音を伝えるように、その弟子たちは全世界に出て行ってというその宣教命令に従って、あんな弟子たちでしたけれども、でも本当にイエス様の十字架を経験して、そしてイエス様の復活を、そして昇天を、聖霊が与えられて、彼らは本当に変わって福音を伝えるものになっていったわけです。そして実際に弟子たちを通して福音が伝えられていって、もちろん弟子たちの力ではなくて神様の力、聖霊の力ですけれども、全世界に福音が広げられていった、その福音の種が私たちにも届いたわけです。私たちも私に届いたその福音の種を他の人たちに分かち合っていく、そのために生かされているのだ、それが行われてから世の終わりが来る。確かに前兆はたくさんありました。この前兆が書かれているのに何が、どんな意味があるんだろうかと考えます。クリスチャンとして生きていくにも様々なことがあるんだとイエス様は言っておられるんじゃないかと思います。クリスチャンとして生きていっても嬉しいことだけではなくて、楽しいことだけではなくて、苦しいこと、それこそ迫害や試練や困難が、飢饉や地震や様々な難しいことが、大変なことがあるんだ。クリスチャンとして生きていても、神様を信じていても、そういうことがあるんだと神様ははっきり言っているわけです。信じたらいいことばっかりではないわけですね。それこそご利益の宗教ならば、信じればそれこそいいことしかないですよというようなことを言うのかもしれません。でも聖書ではそうではなくて、クリスチャンとして生きていくからこそも試練や迫害や様々なことがむしろあるんだ、でもあなたの罪は許されていて、あなたは永遠の命が与えられている。罪を持っているけれども、罪を犯し続けるけれども、あなたの罪 罪はすでに許されていて、あなたは永遠の命が約束されている。だから信じ続け、その素晴らしい福音を他の人たちにも分かち合いなさい。そのためにあなたはなお命が残されている、生かされている、使命が与えられていると言っているのではないかと思います。私たち一人一人が命が与えられている、しかも永遠の命が、その喜びが与えられています。やるべきことがあるから生かされている。クリスチャンとして先に救われた者として、それを伝えていくという働きをそれぞれが委ねられていますから、それをさせていただきたいと思います。現状は厳しいです。日本の牧師の平均年齢が約70歳と言われています。信徒の平均年齢も60歳前後だと、あるデータでは言われています。約半数の教会が毎年受選者がいるわけではないという現状があるようです。また、残りの半数の教会も平均が2名の受選者と言われています。教会学校も平均は 8.1 名となっていますけれども、8割の教会が5名以下、 30% の教会は教会学校ができないような状態というふうに言われています。教会でも高齢化が進んでいてという、私たち高校生伝道をしている者としても本当に現状は厳しい状況だと思います。でもだからしないのではなくて、神様が私たちに使命を与えてくれているから、私たちの力でやるなら真っ暗ですけれども、神様がしなさいと言ってくださっていて、神様が力を与えて神様の技を成してくださる。だから自分の力に頼るのではなくて、神様に信頼して神様に頼っていくとき、神様が道を開き、神様の技を成してくださる。ハイベイの、基本理念の一つに神に信頼する、それが一番最初のものなんですけれども、本当に神様に信頼していきたいと思います。神様に信頼して、神様の技に期待して、私のできることをそれをさせていただく。神様が使わされたそれぞれの場所で、血の塩というような光として今週も使わされ歩んでいきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、共にあなたを礼拝できたことありがとうございます。罪を持っていながら、罪を犯さなくなったからではなくて、なお犯し続けてしまうのに、それが分かっていながら、その罪を許すと約束してくださって、永遠の命の約束をくださって、義と認め神の子供としてくださっていること、本当に感謝をいたします。神様、この救われた喜びを自分で終わらせるのではなくて、周りの人たちに、日本では 99% 以上の人たちがそれを知らずに背を向けて滅びに向かって歩んでいます。でもあなたは全ての人が救われて真理を知るようになるを望んでおられ、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられると言っています。だからこそ、私にできること、私しかできないこと、私に与えられている使命、それを果たしていくことができるように、 今週も使わされたそれぞれの場所でその喜びを表し、一人でも多くの人に分かち合うことができるように、私たちに勇気と力と与えてくださるようにお願いいたします。この日本の国をどうぞ憐れんでくださって、この中から救われていく人が起こされていきますようにお願いいたします。あなたが再び来られること、その日を待ち望みつつ、私たちいつ来てもよいように備えをしていくことができるようにどうぞ導いてください。この礼拝の時間、御言葉の時間を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。